は指揮を、なさってて、
はい、
やっぱりトランペットには厳しいですか？
いやいや厳しいというか例えば
分かっちゃう
いやいやいやそんなレベルじゃないんですけど、一ファンになっちゃいますよねやっぱり。その、例えばあの自分が指揮をさせていたプロのオーケストラとか、ね、あの NHK 交響楽団とか読売日本交響楽団とかともうキラボシのごとく、まあ、クラシック界でのキラボシのごとくすごい人たちが並んでるわけですよね、わーって見てますね。だから、そういう方々に なんだかんだ言うなんてもうとんでもないみたいな感じです、
いやでも好みがあるじゃないですか。トランペットって全然人によって面白
い、おっしゃる通りですね、
違うじゃないですか。きらびやかな人もいればダークな感じの人もいる、ね、どちらが好きですか？
それはあのどうなんですかね、こう曲によるというか。
あ、そうですね、
うん、
作曲者の。
ただ自分が思うにはまず、まかりなりにもっていうかちょっとだけですけど、まあ、指揮者をやらせていただくと、もう今は例えばこの人って言ったらこの人の音っていうのは顔とその人のサウンドがこうもうつながるわけですよね。だからなんて言うんでしょう、その好き嫌いというよりはあのその人のやっぱり顔を見たら声が違う、その顔を見たらその人の声、声を聞いたらその人の顔が浮かぶように、あの A さんというトランペットの方が言ったオーケストラ座っていたら、あ今日は A さんなんだって、 A さんの音っていう感じ。
なるほど。例えば、うん、楽団あるじゃないですか、はい、読売日本交響楽団とか、はい、広島交響楽団、はい、で、作曲者の方がいて、例えばドボルザークがいて、うん、あドボルザークだから今回この音だからあの人かなっていう感じでこう人選していくわけではなくて、
人選とかはそういうのは全くないですね。だからもう本当にオーケストラオーケストラローテーションなわけですもんね、だからこちらからあの方にお願いしますとかいうことは、うん、言わないですし、はい、
そうなんですね、へえ。僕はだからそのジャズの方に身を置いてるので、うん、クラシックのそういったところはすごく興味深いというか、
はい、
なんというか、
ね、そしてもともと憧れの、
そうなんですよ、
ね、とんでもない、とんでも
ない、そうなんです。だからうちその付属の方っていうのは僕の先輩の方とか下野さんが教えに来てくださってたから、
はい、
その下野さんの音を聞いて育ってるから、
うん、
僕は下野さんのさらにその先輩の音も聞いてる、下野さんの音も聞いてるから俺の音は下野さんの遺伝子の音だと。
とんでもないです、もうこんな立派なね、
これ言っていますよ、
言っていいミュージシャン、もったいないですよ、申し訳ありません、本当に
言ってもいいですかこれ。
いやいや、もうそんなもとんでもない、恥ずかしいです、でも
ね、こう鹿児島大学の教育学部音楽科を経て、東邦学園大学音楽学部附属指揮教室で学ばれた後に、
はい、
イタリアに行かれて、
これは、
はい、
言ってみれば夏季講習みたいなもんですね。
あ、なるほど、
はい、
そこでオーケストラ指揮のディプロマを取得ということで、
はい、まあ、その後はウィーンで長く勉強させてもらいましたので、はい、
すごいですよね。これで例えば大阪フィルの初代の指揮者研究員になるとかって、うん、はい、オーディションとかなんですか？
これはね本当にありがたかったんです。この大阪フィルの指揮研究時代がないと今自分は指揮をさせていただけてないっていうぐらい、とっても感謝してる時なんですけど、指揮者って指揮者ですと言っても演奏してくださる方がいないと音楽できないじゃないですか、はい、だから本当にどこで指揮ができるんだろうってことをやっぱり探すわけですよね。でしかもプロの指揮台立てるのでなかなかないので、これは本当にオーディションがあって、それでもう藁をむすがるって大げさでしょうけど、そのつもりでオーディション受けに行って本当運よく拾っていただいた。
この指揮者のオーディションっていうのは、例えばリハの段階から見るオーディションなんですか？
いろいろあるんですけど、この時はとにかく1人6分ぐらい渡されて、課題曲を指揮しなさいと、止めるなりやるなりどうぞっていう感じですけど、僕はもう楽しかったので止めて何も言わずに 止められるまでずっと振ってましたけど、
だって指揮者によって例えばそのリハーサルとかで例えば音符の長さをどうするとか、ここはこのようにこう、うん、クレシェンドでっていうのをやっていくわけですね。
おっしゃる通りです。
だからそのプロセスを見てオーディションするのかなって思ったんですけど、その6分のうちで、
そうですね、指揮をして、はい、まあなんかこう不思議な言い方かもしれませんけど、もう手の振りとか顔の表情とか体の使い方でどれぐらいの長さとかどれぐらいの強さとかどういう感じでっていうのは伝えなきゃいけないわけですよね、指揮者。ですからそれで足りないのを言葉で補うっていうことなので、もうそれでもうプロのオーケストラの方はもう食べゾミーさんもそうでしょうけど、こう一緒に例えばこうセッションやったりすると、うん、そのドラムの人がとかそのベースの人がどういう音楽かってやっぱり最初の5分ぐらいでなんとなくこう分かりませんか、
はい、分かります、
ね、だからそういうのと一緒で、オーケストラも指揮者が立っておはようございますって言ってパッと振った時に、あこの指揮者嫌いとか好きとか寝踏みをするわけ寝踏みをする寝踏みもするし、あ面白いかもとか、なんだこれはとか、逆の全然わかんないとか、すぐもう立ちどころにわかるわけですよね、音楽弾いてらっしゃる方は。だから、うん、なんかもうそれだけで十分なわけですね最初。そして次の段階でいよいよじゃあもうちょっと時間あげるから好きなにやってみろってなるんですけど、まあこの時のオーディションは二次試験までやったんですけど、一次は短い曲を振って二次試験何人か残されて、有名なジャジャジャジャのベートーベンの5番とか、はい、下校の音楽で有名な新世界の2楽章とか、はい、ああいう有名だけど難しい曲を指揮させられて、あとは面接でしたけどね、はい、
ゲストゾンビ、シーサイドゾンビ、引き続きゲストゾンビには鹿児島市出身の指揮者下野達也さんにお越しいただいております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
もうさつま揚げでもつまみながら
ねえ、ちょっといただきましょう本日西原翔海さんよりこちらさつま屋のさつま揚げセット、そしてですね、おいしい
下野園さんの千両というお茶でございます。で、まあ、お茶だから多分薩摩六花仙という、うん、鹿児島といえばボンタンが、
はい、
お持ちなんですけど、今日お土産で準備しております。
ありがとうございます。
あと焼酎がこれ西原翔海さんの夢の一撃というのを、
素敵なネーミングの、
はい、お土産にお持ちください。
ありがとうございます。
どうぞ
どうぞどうぞ。じゃあお茶
いただきます。
どうぞ。失礼しました。
おいしい、お茶おいしい。
おいしいですか。さつま揚げもぜひよろしければ
。
さあということでですね、はい、鹿児島の話もしつつ、その指揮者としての素朴な疑問もちょっと私伺ってもいいですか。
はい、どうぞ。
指揮者というご職業をされている方は、こう指揮者の団体とか何かに所属されているんですか、それとも個人で動かれるものなんですか。
基本フリーですね。
あ、フリーで。
マネージメント会社はそれぞれ、まあ、ある方ない方いらっしゃるんでしょうけど、はい、ありますし、基本一人ですね。でオーケストラにその所属するっていうので、はい、指揮者もいろんな名前があって、何々交響楽団音楽監督とか常任指揮者とか、あまりよく意味がわからない名前もあるんですけど、
はい、
正指揮者みたいな正しいって指揮者とか言って、これまあみんなでね、正しくない指揮者だったりとかって、ね、よく言われるんですけど、正指揮者とか、客演指揮者とか、まあこれはもうみんなそんなものなんですけど、首席客演指揮者とかいろんなのがあるんですけど、基本的には一人っていう風に考えていただければいいと思うんですけど、はい、
私中学校時代の同級生がよく歌を、まあ、歌う学校だったっていうのもあるんですけど、 あのクラス全体、学年全体でずっと 何かあれば歌う学校だったんですけど、そこでずっと指揮してる男の子がいて、指揮者になるのが夢なんだって言って、高校は商用高校に進んだんですけど、それからあとはちょっと今元気かなと思っててそう、ああと思って、だって鹿児島の出身の方でそうやって世界的にご活躍されている指揮者の方がいるっていうのは、今ね学校で音楽やってる、ね、子供たちもすごい、
だって指揮者って、ね、
はい、
あのもう本当普通の知らない人はさ、こう棒を振ってる人だと思ってる人多いと思うけど指揮者って例えばその作曲者の、
はい、
あのなんていうんですかね、こういう表現をしたいっていうのを、うん、
汲み取って、
だからもうそれこそ砂漠の中の米粒を一粒こう拾うぐらいの作業なんですよ。